ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介しましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、シミさんどうぞ。
JA1MFR 清水です。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週からね、はい、FM パルルの放送1周年ということで。
先々週ですよね。
あ、先々週ですね。失礼いたしました、
ね、だいぶ経ちますけど、
そうですね、はい、もうそんなの経つんですね、リニューアルしましたけど、いかがでしょうかね。
そうですね、
もうぜひね、この前もね、お願いしましたけど、ご感想とかね、
そうですね、
お願いできましたらね、非常に嬉しいですね、はいはい、お二人と同時にね、いただけました、
いただけるとありがとうございます、ありがたいのでよろしくお願いします。はい、はいはい、
それとそれと、日曜日のね、兄弟番組のシーキュハンフォーガールズ、
はい、
聞いてましたらね、重大発言がありました。
何でしょう。
相原由紀さん、JI1EYX の方ですけどね、はいはい、朝のモーニングブリーズとかね、担当してある方なんですけどもね、サンアマに合格したということでね。
そうですか、はい、やったー、
びっくりしましたね。
清水さんも聞いてありましたよね、あの番組ね。
聞いてました、
ちょうどね、はい、もう、えーと、うん、ちょうどね、三田香織さんがね、実は隠してたんですけども、合格したんですよということでね、番組かな、その後でも言ってあったけど、選手の科目あるんですかね、はい、原さん、3級の移行試験を受けたらしいですね。
はいはいはい、
講習会ですね。
講習会ですね、はい、うん、4アマは国家試験を受けはって、で3アマは移行コースを受けはったということでね、番組の中でもね、移行コースとから国家試験と両方経験したんでね、結構良かった、言ってましたけどね。
そうですね、
あやらさんおっしゃってましたけど、はい、まあ、彼女は割と、無線とあんまり関係ない、ことでね、ずっとね、生活でやったんで、
そう
ですね、あんまりね、無線のこと分からなかったんですけども、はい、4アマは、国家試験受けはったんですけども、はい、やっぱり移行コースという、講習会ですね、受けると結構いろいろと教えてくれるんで、はい、非常にためになったとおっしゃってました
ね。あ、そうですね、
なんか言ってましたね。
そうですよね、だから、ね、どうせも試験だけを受けようとするとね、はい、もう問題と取っ組み合って
そうです
やらないといけないんですけど、結構そうですよね、
分かんないとこ暗記になっちゃいますけどね。
そういうところをね、結構ね、懇切丁寧に、ね、教えてくれるんで、はい、講習会とかですよね。
そうですね、
そういうところのいいところもありますね、
そうですね、
はい、ということの、2つ両方受けはったんでね、比較ができるということで、
あ、それはいいことですね。
はい、ということでね、このハムの周りの、ハムのラジオの周りの、ね、はい、ワイルハムさんはね、みんな3ハム以上になっちゃいました。
そうですよね。
そう、3人ともそうなっちゃいましたね。
皆さん3ハム、3ハムになりましたね。
そうなん、
この間のね、ハムフェア出ていただいた方も、みんな3ハムでしたからね。
そうなんですよ。
はい、
あらあらって感じ、
そうですね。
そういうことなんですね。サーモのいいとこというのは、ね、やはりね、前もね、いろいろとお話し差し上げましたけどね、周波数が広がるということで、はい、18メーカーがね、はい、今まで比べて増えるということがあるんですが、はい、やっぱり出力がね、50ワットというのは大きいですよね、これ。
大きいですね。
うん、
そうですよね。1ヤマでも移動局は50ワットです
よね。そうなんですよ。
そうですね、
固定局でしたらね、50ワット以上で、今1キロワットまでかな、
はいはい、
出せるんですけどもね、移動はね、みんな50ワットまでですから、
ね。そうなんですよ。
うん、
だからやっぱりね、それで横並びになりますからね。
そうなんです。だから10メガと14メガが出れないだけで、はい、あとはもう全て同じなんですよね。
はい、
3話があればね。まあ、そういう意味で、いいですね。
皆さん3話もね、はい、目指してみるといいかもしれないですね。
はい、はい、はい、ということでね、それからあと、はい、アマチュア無線で言えばね、はい、この前から、新聞史上、はい、世界中にぎわしてる青色 LED という話がありましたけどね、
はい、
天野さんですね、はい、元アマチュア無線やった
んです。そうなんですか。
はい、
いや、そうですね。
そうですね。うん、あと科学省のウィリアム・モナさんかな、はい、この方もアマチュア無線かということで。
あ、なんかどっかで見ました。うん、なんかエクストラク、クラスの ね、免許を持ってらっしゃるということでね。うん、
だから結構やっぱりアマチュア無線というのは、はい、まあ、学問のきっかけになってるというか、
まあ、そうですよ ね、そういうなんかこう、探究心の始まりというんですか ね、きっかけになってるような感じがしますね。う
ん、そんな感じですよね。
はい、
あ、それとね、あの、はい、最近あのハイバンド、はい、HF なんですけど、ハイバンドがえらい賑やかという
そうですね、
うん、皆さん結構28メガとかやってるという話、
28メガね、今日も私、うん、あの聞いてましたけどね。
なるほどね。
あのびっちりなんですよ、うん、すごい QRM が 出てるみたいなね。
いっぱいですか。
いっぱいですね、
うん、なるほどね、うんうん、実は今日ね、はいはい、あのまあ、ほんまあの今しがこの収録の今しがたんですけど、はいはい、24メガでね、ビットジェンは売れるとね、急送できたんですよ。
南極ですね。
ええ、JT65A ですけどね。
いや、すごいな。
はい、その後ね、SSB 聞こえなかったんですけど。
SSB はダメだけど、JT だったら
聞こえたんですよ。はい、もうだからマイナス14デシベルという非常に、はい、あのまあ、もう普通に急送できるレベルなんでね。まあ、そういう意味でね、最近ね、はい、28とかハイバンド、
そうですよね、ハイバンド、
カノさん、あのリオさんいかがですか、ハイバンド。
はい、ハイバンドね、うん、この収録している1週間ぐらい前からですね、うんうん、朝の28メガが非常に良くてですね、うん、普通に朝何気なく CG を出すとカリフが呼んでくるとか、はいはい、そういうパターンでですね、JT65 も、南米北米ヨーロッパと、うん、結構開きましたね。
なるほどな、
そうですね。
シンビさんいかがですか。
いや、私ほら台風来るんでアンテナ立て
ました。そうかそうか。
うちほらマンションのベランダなんで危ないんでね。
う
ん、
そうです。
すごい風ですよね。
畳んでる台風行ったらまたアンテナ立てます。
はい。はい
あの実はあのこの収録がね、はい、10月13日のね、ちょうど台風19号通過中、ね、通過中、あのちょうど私大阪なんですけど、はい、先ほど台風の目が通ったところです特に日々なかったですけど、
良かったですね。
良かったです。はい、はい、まあ、ということでね、はい、あの秋といえば台風と、DX シーズンということで、
そうなんですよね。
うん、周波数もね、このことね、先ほどの話はね、ハイバンドいいんで、はい、これからもね、この秋いいということでね、今日の特集はね、はい、秋の DX ということでね。
ということですね。
はい、今日もね、最後までね、あのちょっと前置き長くなりましたけど、はい、お楽しみくださいということでね、はい、よろしくお願いいたします。
Ham's Radio.
ということでね、
はい、
はい、秋の DX。
DX ですね。
はい。とか DX ってどういう意味なんでしょうね。DX。
デラックス。
デラックス。
デラックス。ああ
。じゃないんですよね。
通説いろいろありますけどね。
何なんですかこれ。
ロングディスタンスって聞いてますけどね、遠い距離、
遠い距離、
遠い隔たり、うん、間隔、間、うん、そんな感じですね。
あ、なるほどね。だからローカル、あの近所のことを、ね、ローカルと言いますけど、ローカル QSO の、はい、まあ、逆の意味みたい
ですね。
デラックスじゃないと。
デラックスじゃないと。
うん、
そうですね。
あのね、食べ物もいいね、あの記憶の秋だし、気候もいいし、はい、秋のコンディションということでね。
そうなんですよね、うん、電波の飛びも良くなるということでね。
まあまあ、ただ台風がちょっとたまに来たんですけど
はい、
はい、ということでね、はい、あの特にあれですね、はい、HF 帯 30MHz の、ね、短波帯ではね、はい、あの海外との交信がね、できるということで、
そうですね、
まああのまあ、そこら辺の周波数が大体メインですね。
そうですね、う
ん、まあ、あとあの30メガ以上ではね、あのまあ、割と、なんていうかな、不接話が多いんですけども、はい、あの日本内での、ね、長距離とかね、はい、海外との、ね、更新でも、ね、使えますけれどもね、はい、長距離というのはね、
そうですね、
うん、あのいい時はね、例えば50メガとかでもね、はい、あの VK、オーストラリアとかね、
オーストラリアとか、うん、あのオセアニアの地域はよく取
りますよね。
そう
なんですよね、まあ、そういうことでね、うん、まあ、近所の反対で解くということでね、はい、というところですよね。
はい、
うん、であの特にあの秋葉原になりますとね、はい、まあ、春もね、春先もそうなんですけども、まあ、特に秋葉は秋のことになる、秋葉というとね、秋葉原
になっちゃいますよ、ね、どうしてもそっちを思い浮かぶんですけど、
そうなんですよ、秋になりますとね、はいはい、あの電波の飛びもね、良い季節になりますんでね、はい、あの海外からの電波が、ね、よく聞こえるようになります
よね。そうですね、うん、よく聞こえますね。
そうそうそう、で特に先ほどのハイバンドね、
ですね、うん、14メガ以上ですよね、
うんうん、そうなんですよ、はい、でいや、このところね、まあ、14、20、28って上の方が賑やかなんですけど、はい、あの18とかも結構賑やかなんですね、24とかもね、うんうんうん、だからワークバンドももう最近結構、うん、ワイワイ聞こえてくるんで、そうですよね、うん、
昔よりずいぶん増えましたよね、
うん、そうなんですよ、ね、増えましたね、はい、あのペディションの威力もワークバンドで出てくる時が多くなってきましたんでね。
そうですね、
あ、そうそう、先ほどの HJURL もね、あのいろいろと今年にアンテナ整備されて、まあ、7メガがまず出れるようになって、まあ、その後ワークバンドもね整備したんで、だからあの多分24とかね、そういう今まであんまやってないところの、ね、サービスされてると思いますね。
そうですね、
結構よく飛んでましたから、はいはい、今日結構、ま まあ、そういう意味ある意味で JT は強かったですからね、うん、あとあの、はい、あのまあ、出力がね割と小さくても飛ぶということもありますから、はいはい、アンテナが何といっても小型なんですよね。
あ、そうですよね、周波数高いとね、うん、波長が短くなってきてアンテナも小さくなりますよね、
うん、はい、28メガですと、2分の1波長で5メーターですから。
そうですね、
まあ、アンテナも作りやすいし、うん、まあ、高いゲインのアンテナも作りやすいですね、
うん、そうなんですよね、あの、うん、アンテナが小さくて済むということは逆に指向性のあるアンテナを作りやすいということなんですよね。
結局あの、まあ、横幅も短くなりますね、あの、はい、ブーム長も短くできるんで、結局エレメント数を増やすということは逆にね、はい、できるん で, そうです、ね、だから28オンリーになるとあの、3エレだけじゃなくて4エレ、はい、5エレとかも、ね、いらっしゃいますもんね、
はい、いっぱいいますね、はい、そういう方ね、うん、はい、
ということはやっぱりね、はい、あのゲインも高くなるし、で、はい、まあ、あの指向性も鋭くなってくるんでね、もうピンポイントに、ね、
そうなんですよ、よく飛ぶようになる、よく聞こえるようになるってことですよね、
うん、そうですね、そうです
よね、うん、飛んでいくと気持ちがいいものですよね、遠いところに行くと、
その気持ちっていうのはありますよね、うん、だからあの DX の魅力っていうんでしょうかね、うん、それですよね、
そこありますよね、うんうん、あ、特に今日もね、あのね、あのエトジェンワイルの南極と、あの、まあ、あのコールサインだけ言うとね、まあ、南極と更新しただけなんですけども、はい、考えてみればね、行けるわけでもなし、
そうなんです、
すごい南の端っこだし、
そうですよね、数千キロ、ね、1万キロ、2万キロの彼方からですからね、うん、電波が飛んでくるわけで、
うん、そこから飛んできてね、はい、そうやって聞こえてね、相手とあのお話ができるという、
そう、
これ考えたらすごいですよね、
すごいことですね、うん、でもっとこう詳しくお話ができるようになると、うん、その文化の違いとかね、
はい、そうですね、
いろんな話もできますんでね、うんうん、はい、そういう意味じゃ、異国の雰囲気を日本にいながら味わえるという、
はい、そうなんですよ、
魅力ですよね、
魅力ですね、なんかこう、うん、ロマンがありますよね、
ありますよね、
はい、
やっぱり海外とね、QSOソース、はい、まあ、どうしてもちょっと英語の知識だけは、まあ、簡単なね、英語だけ必要なんですけども、はい、まあ、あの、まあ、英語の QSO を言ってもね、日本語の、まあ、ショート QSO の英語化なんで、はい、そんなに大差なことないんでね、うん、で、まあ、そういうことでやってると、まあ、海外の人とね、はい、まず更新するとね、あの、おはようとこんにちはがね、逆になってた
ね、そうなんですよね、時差がありますからね、
時差ありますよね、うん、
その時差の感覚というのは、もうもろに分かりますね、
はい、分かりますね、経験できます、うん、はい、
だからやっぱ相手の国に合わせてね、おはようとか言うようにしてるんですけども、はい、やっぱりその時にね、その国がど何時なんかというのを、やっぱり、
そうですよね、
考え
てね、考えてあげるというかね、うん、どこら辺にあるのかっていう地理的なところかね、うん、国際的な感覚でね、
で、まあ、あの、で、場所ですね、はい、どこら辺にあるんかなというのもね、当然地図で見たりね、したりね、で、なんかあんまり知らない国の名前でしたらね、はい、え、これどこかなとね、いう、その、そう、楽しさもあります
ね、地図を見てね、あ、ここだったんだっていうのはね、うん、楽しいですね、
楽しいですよね、うん、
あの、結構ね、私もね、うん、何年か前の CQC の付録にですね、うん、あの、地図ですね、その DX ワールドアトラスと言いましてね、はい、世界地図がついてたんですよ、これ、はい、2011年ですね、もう4年前の付録なんですけど、はいはい、これまだ重宝に使ってますもんね、
そうですね、う
ん、で時々あのメーカーさんも世界地図を配られたりしてますんでね、
そうですよね、
そうそうそう、
ああいうの手に入れてね、部屋に入っておくと楽しいですね、
私も飾ってます、
で、あの、場合によったらね、そこどこと QSO したかって、ね、色を塗ってね、
丸つけてとかやりますよね、
すごい楽しいんです、それは、
そうなんです、
ね、あれ地球儀でやると楽しいですよね、
あ、
こう距離が実感できてね、
そうですよね、普通の地図ですとね、やっぱり、うん、距離感覚がちょっとあのいわゆる 球体じゃないんで、あの本当の距離でわからないですからね、
はい、
うん、そうですね、
そうです
よね、なるほどなるほどね、
うん、まあ、そんな感じでね、あの DXQSO っていうのはすごく楽しいし、うん、まあ、ちょっと挑戦的なところいっぱいあるんですけどね、
そうですね、
それのなんかこう、はい、コツとかね、ポイントとかね、うん、なんか、うん、DXQSO をやるためのお話をね、ぜひ後半聞かせていただきたいんですけどね、
はい、
This is KH2JU. My name is Danny. I live in the island of Guam and I own WH2DX Ranch Shack on the island of Guam, and a lot of JA comes and play in my shack, and this is ham radio.
はい、ではあの今日の、ね、特集の後半ということでね、はい、DX 秋の DX ということで、ね、はいはい、続けたいと思います、 まずはね、はい、皆さんある海外の DX との更新をするコツですね、はい、どういうところがコツあるかというのはどうですかね、リオさんいかがですか、うん、
まず第一には聞くことですよね。
ああなるほどね、
うん、でもどこが開いてるかというのは、まあ、長年やってると噛んで、うんうん、何時頃はどの周波数でどっちの方面がというのが大体記憶にはあってですね、うんうんうん、まあ、その通りいかないのが世の常なんですけど、それにまあ一応的を絞って、
う
ん、そのトランシーバーのダイヤルをぐるぐる回しながら、うん、探すと、ただ最近モードが増えてきたんで、フォーンと CW と RTTY といろいろこう聞くとですね、一つのバンドあたり、モードを3つぐらい切り替えながら、ワッチしていくことになるんですけどね、うん、それでやっと見つかる、その時はまあ楽しいのかなという気がしますけどね。
そういうね、くるくると、ね、ダイヤル回してるとね、本当にね、はい、まあ、1回2回じゃ無理ですけどもね、はい、もうずっとそういうことをなんていうか癖にしてますとね、思わぬ時にね、ポッと聞こえてくるんですよね。
そうなんですよ、引っかかるんですよね。
そうですね、はいはいはい、うん、やっぱあれですかね、釣りと一緒ですかね、なんか変な例えですけど、
釣りとね、垂れててね、こう、うん、それをじーっと待ってる、
釣りのやり方とかいろいろありますよね、C 級を出すのも一つの手だし、誰かが声出さないと誰かが聞こえないんですから、
そうですね、
両方が聞いてるだけではダメなんで、うん、たまには声を出してですね、はい、薪を撒くかのごとく C 級を出して、はいはいはい、そんな感じじゃないですかね。
そうですよね、
そういえばリオさん、この前はい、これガムでしたですかね、はい、メガがシーンとしてるのに、はい、リオさんが一声出したらね、すごかったです。
すごかったですね。バンド何にも聞こえないんですね、
う
ん、
そうですね、
で誰もいないのかなと思って、うん、CQ 出したらドワッとパイロになって、はい、あ、聞いてるんやという感じでしたね。
やっぱり皆さん聞いてるんですよね。
聞いてるんですよね。
聞いてるですね、
うん、だからやっぱり、まあ、自分でも、DX やろうとすると、まあ、国内でもそうですけどもね、はい、まあ、やはり、QS をしようとするとまずワッチ、はい、まず聞くということが、ね、まず大切ですね。
聞くんですね、これ、うん、聞くんだけどワッチって言うんですね。
ワッチですね。
確かに
見るんですね。
見るんですよね、
うん、そうです、
不思議ですね、
うん、でもね最近ね、はい、JT65 をやってるとねワッチなんですよ、本当に、ま
あ、そうだそうだ、
あの目で見ますからね、
うん、そうなんですよ。だからね、バンドスコープと一緒で、はい、どこにそのバンドの中でしたらね、どっかに曲が出てくるので、そのコールサインが出てきますから、
ね、そうですね、
そう
です
よね、とワッチですね、
はい、
ワッチですね、
うん、あれは楽ですね。くるくる回さなくてもいいって。ちょっと、ね、脱線しましたけど、はい、まあ、そういう意味であれですね、糸を垂れて、ね、ワッチすると、
そうですね、
探り入れるということですね。コンディションがいいんで、
は
い、
そうですね、どっか聞こえてますよね、
どっか聞こえてますんで、うん、強い曲弱い曲あるんで、うん、まあ、初めはその強い曲を選んでですね、うん、読んでみるのも手でですよね。
そうですね、強い曲だとね、応答率上がりますよね。
そうですね、うん、
はい、
でまずその曲を捕まえて読んでみると、
そうですね、
いうところは大変です、
ね、その読んでみる勇気がいるかどうかですね。そこ
は、ね、
結構なんですよね、
度胸がね、まず最初は度胸がいるんですけど、ね、すね、
うん、日本でしたら結構中国とかロシアとか、まあ、韓国もよく聞こえますよね。
聞こえますね、うん、もう国内とあんまり距離変わらないですもんね。
そうですよね、韓国の場合ね、九州からでしたらね、北海道に近いです。
あれ、
そう
です、逆に北海道の人はね、ロシアの方が九州に近いですよ。
なるほど、
はい、
なるほどね、うん、やっぱあれですかね、はい、そういえばそういうロシアとか中国、韓国ですと、はい、あえて英語じゃないですよね、
ね、一応ね、英語を使うんですよ、
う
ん、やっぱり共通語っていうか、
なるほど、
うん、共通の部分は英語を使うんですけど、うん、でもやっぱりね、相手はね、英語母国語じゃないので、うん、
はいはい、
実はその簡単に QS をしてするんですね、はい、こっちもそうなんですけど、はい、相手もね、そんなに深入りしないんです、
うん、なるほど、
ね、ですから案外ね、こう初心者の方、英語の苦手な方でもね、うん、割とスムーズに QS をできるかもしれないですね。
なるほど、なるほど、
そうですね、
意外と
ね、まあ、あれですよね、うん、QSO、まあ、更新のひな形じゃないですけども、はい、まあ、例えば相手の曲が、ね、出てましたらね、こちらから読んで、まあ、それもペケペケペケ、なんとかさん、This is JR3QFB Please とか言うたら、はい、もうそれで、ね、向こう応答してくれたらね、
はい、
うん、来ますからね、そうすると RS レポート、うん、You are 59、うん、This, My name is Aki、はい、in 大阪とか言って、
そうです
オーバーでね、もう次向こうに帰れますからね。
そうすると同じようなこと言ってきますからね。
そう
それだけでいいんですよ、
う
ん、それをね、ラバースタンプでね、なんかひな形を持ってね、読んでる、うん、読む方がいるんですよ、
はいはいはい、
で長々と呼ぶと、うん、向こうは喋れるんだと思って、うん、ドーンと来るんですよ、
なるほど、
で分かってもらえなくてごじょごじょごじょっとするような方が見かけるんで、あの余計なこと喋らずに、あの短く短くお話をされた方がいいのかなと思いますね。
必要な必要なことだけまず相手に伝えると。
そうですね。
なるほどなるほど。
うちもあれなんですよね、あのうちの娘にね、あの DX やらせるときって大体もうレポート交換ぐらいしかやらない、曲ばっかしかやらないし、最近ほらあの日本人も結構海外行ってるの多いじゃないですか。
そうですね。だから今もあのちょうどあの
ね、言ってますしね、
今 K1-0 やってますね。
そういう日本語できる DX 曲を探してやってごらんって言ったら結構 やりましたよ。
なんだなるほどね、
まあ、そういうところから使うん
ですね。日本語なんだかんでって喋ってくれて号泣ですどうぞなんて言ってくれますそういうの狙ってね、意外とやってます。
あ、よくあの海外の方ね、最後にねありがとうとかね言いますよね。
そうです、言いますね、そういう意味ではね、意外と簡単にできますよ。
そうですね、
あの結構ねさよならって言ってくれるんですよね。
さよなら言ってくれますね、
はい、
そうですね、
結構楽しいですよ、そういうの。あとあの、はい、いわゆるコンディションのつかみ方ですね、まあ、先ほどのね、ウォッチするのが、あの結構重要だと思うんですけれども、はい、まあ、やっぱりそのコンディション、今、どこが開けてるんかなというのをこう調べるのも結構大切なところありますよね。
うん、ありますね。
私の場合、たまたまなんですけどね、JT65 やってるとね、あの結構、QSO の地図というのがね、はい、自動的に出てくるんですよね。
PSK レポーターとか、
PSK レポーターとかね、そうですね。はい、でそれを見てると、まあ、大体 SSB でもそんなに、はい、的外れじゃないんで、結構あれあれ、参考になるんですよね。
はいはいはい、
あと、
DX クラスターみたいなもんですかね。
そうですね。
でもまあクラスターに上がっちゃうと、いっぱいの人が呼ぶん で、 なかなかできないというの で、 うで、やっぱり醍醐味は自分で見つけるのが一番、ね、捕まえやすいかなという気はしますけどね。
上がってないうちが本当ね、
やりやすいですよね。
だからあの、ね、向こうが CQ 出し始めの時にはもうすぐできますから。
そうなんですよね。
その時ですね、
CQ の一発目っていうのは取りやすいですね。
取りやすいですね。だからその一発目の CQ を取るためにやっぱりワッチするというのは結構大きいですね。
あの昔から言われてまして、DX は1にワッチ、2にワッチ、3しかなくて5にワッチって言われてますから、
そうですよね、
うん、
だやっぱりあの気長に、まあ、先ほどの話じゃないですけど、気長にやるとたまにはね、あの大物がかかってくると
そうですね。
なんかその、その際なんか更新するときになんか注意するところとかなんかありますかね。
まあ、さっき言いましたけど、はいはい、時差考えた更新はやっぱ大きいですよね。まあ、挨拶とかね、はい、そういうのもありますしね。それとあの日本の場合は割とね、あのニックネームよりも普通のね名字を言うとき多いんですけど、はい、海外の場合ほとんどニックネームですよね。
そうですね、
そうですね、あのそうしないとね、短い時間内に更新しなきゃダメだし、でアメリカ人一般的にファーストネームをショートネームで呼び合ってるんで、それが通例になってきてますね。
そうですね。
だからあのロシアの方だとね、だってアレックスさんとかね、多いんですよね。
多いですね。
多いです
ね。
ブラッドさんとかね。
ブラッド
さん。ブラッドさん、そうですね。まあ、トムアメリカでトムさん、マイクさんって多いのと、ジョンさんが多いのと一緒で、そんな感じですよね。
そうですよね。そう
ですよね。やっぱり日本の名字だとちょっとやっぱり長いので、
長いですね。
伝わりにくいですよね。
まあ、それが理由で私のハンドルネームがリオなんですよ。
はい、あ、そういうことですね。
短くしないと、はい、電信でも短く、フォンでも短くということでしましたね。
はい、私も AKI、秋なんですけど、ね、これはやっぱり、まあ、CW が言うてると言うときもね、短いということで、ね、決めましたからね。
私なんか K なんですね、
はい、そのままです。
そのままですね。
で最近あの錦織圭選手が有名になったんで、通じるかなと思ってるんですけど、
いいですね。
私もマサですもんね。
マサ、
あ、そのものですね。
やっぱり短いんですね、みんなね。
そうですね。そうしますよね。
あとあれですね、まあ、簡単な言い方なんですけども、はい、やっぱり自信持ってはっきりということですね。
そうですね。
やっぱりね、やっぱり面と向かっての会話と同じですよね。
はい、そうですね。
まあ、やっぱ相手に伝わってなんぼですからね。
そうなんです。ちょっともごもごしちゃったらダメで、もう自信を持って開き直ってですね。
大切ですよ。
大切ですね。
当たって砕けるでいいんですから。
そうですね。
できた時の喜びは大きいですよ。
大きいですよね。
飛んだと思いますね。
相手の言ってることは分かんない時に、そのまま黙ってないことですね。
はいはいはい。
聞き返すこと。で、あの簡単にあのアゲインでいいんですよ、分からなかったら、もう一度言わせて、確認しといた方がいいなっていうところですね。
そうですね、やっぱり分からなければ確認すると、
確認するといいのが必要だと思いますね。
なるほどなるほど、
はい、
あと、はい、まあ、やっぱり DX やろうとするとね、はい、まあ、やっぱり、他の曲に負けるというそういうのが先入観にあるんですけど、設備にはやっぱりね、やっぱ国内でやろうとやっぱりちょっと違ったものを使う、まあ、言っても、ね、トランシーバー一緒ですけど、やっぱりちょっと違ったものとかいるんですかね。
どういうふうに、ね、DX を楽しむかですよね。だから、まあ、50W でも 100W でもできますし、うん、で指輪だったら 1kW いるとかいいアンテナいるとか、うん、まあ、言えば切りないですけど、まあ、いろんな楽しみ方あるしいろんなモードもあるんで、うん、例えば CW をやると、うん、ローパワーでもどんどん飛んでいく、はい、QS をしやすいとか ね、うん、ねあるんで、それは自分の好みに合わせて選択するのがいいのかなというふうに思いますけどね、はい、
例えば私も今簡単な設備で 100W で CW なんですけど、アンテナもダイポール並みなんですよね、うん、でこれでも結構楽しめますから、
う
ん、
ですよね、
ですから、ぜひニヤマを取っていただいて100W にするとすごく違うみたいです。私
100W と 200W でも結構違うらしいですね。あ、まあ、私メインは 100W なんでね、
はい、
うん、なんかそういう話も聞きました。あ、まあね、ちょっと差ですけど、
ちょっと差ですけど、
ね、まあ、私はね、あれ、はい、マンションからベランダからやってるんでね、どうしてもちょっとあまり高い電力って出せないん
です。そうですね、
だどうしてもちょっと出せるアンテナも限られてるんですけども、うんうん、はい、その中でパイルになってるガーって中でね、勝った時の喜びはね、それはね、他の曲には負けません、うん、これは本当喜びは多分他の曲より大きいです、
う
ん、
う
ん、はい、
勝った負けたという意味ではね、特にパワーとかの差があるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり呼ぶタイミングとかね、
そうタイミングとかもあるんですよ、
う
ん、
で相手の喋ってる間のどういう時にどういうタイミングで喋るかも大きいですよね、
うん、そうですね、うん、だからその辺もあるんで、うん、あこの人はいきなり呼ぶと取ってくれるんだ、あこの人は後半の時に呼んでくれ拾ってくれるんだなとかね、うん、やっぱその辺作戦を立てて、うん、あじゃあこのタイミングで呼べばよし、うん、あ拾ってくれた、お、5、9、3、9、OK、やったーってなるんですよね、うん、
そうですね、
そう、これがやっぱ大きいですよ本当に、
う
ん、
そういうやっぱり聞くことですかね、うん、やっぱりそこはやっぱり基本なのでね、
ただ呼ぶだけでもダメだと思いますよ、
うん、皆さん、設備をねちょっと整備していただいてね、聞けるようなそういう環境を、ね、うん、整えていただいて、
そうですね、う
ん、で海外と交信すると、うん、なんかすごくカムチャムセの世界が広がりますんでね、
う
ん、皆さんもね楽しんでいただければと思います。
はい、
ハムのラジオ、お便りのコーナー。
はい、お便り紹介のコーナーです。
はい、
はい、今回も、ね、たくさんのお便りいただきまして、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、はい、まあ、まずね、先ほどのね、ジングルとか流れましたけどね、忘れのうちに先週の忘れましたんで、
はい、
ジングルに出演していただいたね、はい、インタビューが放送されて流れたとかありましてね、はい、録音が欲しいという方いらっしゃいましたらね、
はい、
ハムのラジオに、ね、ご連絡いただきましたらね、
はい、
はい、当日はねレコーダーで撮っていただいただけなんで、
そうなんです、はい、で番組という形ですが、CD としてね、
うん、そうですね、
お送りすることができますので、
はいはい、
ご連絡を、
はい、まあ、とりあえずメールいただければということでね、
出演した方ということでね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、ということでね、はい、最初のお便りです。はい、JR3UGU かな、たつみさんからお電話、はい、あ、お電話じゃない、
お便りです。いはい、ありがとうございます。
はい、笑わないで特集にしていただきたいお題ということでね、
はい、
いただきました。いつも楽しく聞かせていただいております。パッドキャストということでね、どうもありがとうございます。番組を知ったのは今年のカンハムからですということでね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
過去の放送も全部聞かせていただきました。
あ、そうですか。ありがとうございます本当に、はい、
興味のあったのは JT65 で、はいはい、SSTV インターフェースを使って受信を楽しんでいますということでね、はい、
そうですね、
これね、 SSTV インターフェース今日、うん、そのままなんでね、
はいはい、
同じですよね、
うん、バッチリですよね、はい、はい、あとは RTTY とかね、まあ、基本的には全部一緒なんで、
ね、そうなんですね、
はい、うん、ね、
受信だけじゃなくてね、送信も楽しんでいただ
いて、ね、はい、そうなんですよ、
はいはい、
今日のメールの、ね、いただいた趣旨なんですけども、
はい、
電波の特集をしていただきたくということでね、
はい、
電離層と太陽活動の関係を分かりやすく教えてくださいということでね、
はい
はい、宇宙天気情報センターの発表する数値で、はい、どの数値を見れば電離層の状態がどう変わるんでしょうかということでね、お便りいただきました、はい、 そうですね、こういう特集ってそうやしたことなかったですね。
そうですね、したことないですね。
バッチリのお題ですね、はい、
お題ですね。
ちょっと、後日、
はい、我々もちょっと、きちっと調べないとわからないところが、
ちょっとお勉強しないと
そうですね、
はい、一番大きいのはやっぱりサンスポット、はい、多様黒点数、これが一番、はい、有名といって有名ですね。
そうですね、
はい、そういうものを中心にしてね、いろんなパラメーターがありますので、ね、また特集したいと思いますので、ね、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます、はい、
次のお便りです、はい、ラジオネーム妖怪ぼっちさんからいただきました。
妖怪ぼっちさん、ありがとうございます、はい、
もう妖怪
ブームですから、
ブームです
から
ね、妖怪ブームですね、
はいはいはい、いつも楽しく聞かせていただいてます、
はい、
10月14日火曜日からインドネシアへ行ってきます、はい、YBE ですね、はい、行ってきますということでね、はい、
台風大丈夫ですかね、
はい、そうですね、はい、電波を出すことはできませんが、中国製 BCL ラジオ、DE1103 というやつですね、はい、これでハムバンドを中心に短波放送 FM、AM 放送をチェックしてみようと思っています。JA からは QSO の容易な国ですから、いつでも聞こえているという感じですが、現地では JA はどのように聞こえているのか、 DX 局はどうかというのが楽しみですということでね、はい、そうですね、逆の方向ですよね。
そうですね、
そうですね、
ハムバンドは HF の電信を聞きます、SSB も聞くことはできますが、私が持参する BCL ラジオは、内容まで聞くことが困難ですということでね、その点電信は信号がかすかに聞こえれば内容を理解することができます。でも、ね、電信グッドということで、電信大好きなんですね。ぜひですね、この放送の時はね、もうお帰りになってると思うんですけども、
ね、
はい、ぜひインドネシアの、ね、状況を、ね、教えていただいたらね、はい、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、というところでね、はい、次の曲いきましょうか。
そうですね、次の曲いきましょうか、
はい、ね、次の曲ちょっと前振りになっちゃうんですけどね、はいはいはい、トイストーリーのね、You've got a friend in me ということでね、はい、私の大好きな某プロダクションの、はい、曲なんですけども、実はトイストーリーのテーマソングなんですよ、
ね、はい、そうですね、う
ん、ハムのラジオではね、アマチュア無線と何かしら関係のある曲とかね、縁のある曲をかけてるんですけどもね、うん、
はい、
このトイストーリー曲って、はい、何の関係があるんですか
実はですね、
はい、
ね、ちょっと長くなるんですけど、うん、アメリカの ABC 放送で、うん、ラストマンスタンディングっていうコメディードラマがあるんですね、うん、
はいはいはい、
でこれに出演している俳優のティム・アレンさんという方がいまして、はい、このティム・アレンさんがこのトイストーリーの声、
うんうん、
トイストーリー何の役でした
か、バズでさ、
バズの声をやってらっしゃるんです、うんうんうん、でこのティム・アレンさんがですね、うん、このドラマの中で KA0XTT というアマチュア無線局を運用するんですよ、
はい
はい、でそれで若干アマチュア無線に関係あるんですが、なんと、このティム・アレンさん自身がですね、アマチュア無線の免許を本当に取ったと、
はいはいは
い、ということでアマチュア無線家になったんですね、
はい、なるほどなるほど、
それでこのティム・アレンさんの関係している映画とかそういうところから曲を選んできて、今日はトイストーリーということでね、
このティム・アレンさん、私もね調べましたらね、はい、いわゆるサンタクロースですね、この、はい、これにも主演してるし、結構いろいろな映画とかね、はい、先ほどの、テレビドラマですか ね、そういうのも出てらっしゃいます
ね。そうですね、コメディアン、うん、なんですよね、コメディアン俳優って言うんですかね、
はい、
うん、
ですからあれ、トイストーリーの、ね、バズ役もね、はい、英語版といいますか、はい、原本はねティム・アレンさんですけど、はい、日本はね所ジョージさんです。
所ジョージさんですそういう、そういう雰囲気の役からということなんですね。
そうそうそう、そうなんですよ、はい、うん、
で この、そのラストマンスタンディングというドラマなんですけど、うん、これを作っているプロデューサーの方がですね、はい、実は NN6JA、うん、ジョン・マデルさんという方がやってるんですね、うん、はい、ただ、まあ、アマチュア無線を中に取り入れたと思うんですけど、
なるほどなるほど、
このドラマで出てくる、アマチュア無線局がもう実にリアルでして、
やっぱりやることはとことんやるアメリカです、は
い、そうですね。
My call sign is Echo 20 November Kilo Bravo and my nickname is JC and in the ham fair I very enjoy it, a lot of shopping and we from Thailand to open the booth to let the Japanese andall other guests know about us and Ham's Radio.
Ham のニュース。
はい、というところでハムのニュース、はい、行きましょうか。
はい、
はい、ハムライフ .jp さんからね、内容いただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、まず最初の475.5kHz 帯の200メーター距離基準は原案通り。
はい。
免許を受けるためには検査が必要ということで、総務省は475.5kHz 帯の開放と各バンドの使用区分変更などへ意見結果と同省の考え方を公表しましたということでね、はいはい、ついにあの、中波帯の 475.5 がもう間近に迫ってき
そうですね、はい、
ただまあ結構あの200メーターの距離内に、誰も住んでいないことというのはなかなか難しいですね、かあのまあ、あの許可をもらうといいますかね、
はい
はい、電波障害をちゃんと検査してということで、でこれちゃんとあの、今回の場合はもう全て、検査いわゆる、
はい、
落石検査とか全部
そうらしいんですね、
必要ということですよね、
うん、落石検査必ず受けるということになってるみたいですね、
うんうん、そうです
ね、それからあと同意書ですね、200メーター以内に、はいはいはい、あの存在しているなんていうんでしょう、AM ラジオを持っている方の、
う
ん、あ
そうですね、
同意書、うんうん、選挙区の設置の同意書ということなんでしょうかね、うん、それを必ずもらってくださいというふうになっています
、まあ、結局は、ね、今ある中波放送ですね、まあ、これ、はいろいろとあの大切な周波数帯なんで、もうそれの本当ちょっと下の周波数なんですね、475.5、はい、
そうですね、うん、
結構やっぱりそこら辺 の, あの、まあ、妨害についてはかなりあの、
はい、
注意してるという
感じですね、そうなんですよね、気にされてるようですね、うん、はい、うん、
はい、ということでね、はい、あのまあ、これから、まあ、もっと下の、ね、超波帯含めて、
はい、
非常に低い周波数が、ね、どんどん解放されているのは非常に
そうです、ね、
楽しい、
あの面白そうなんですけど、ね、ちょっとこう免許取るのがハードルが高そうですね、
はい、高そう言いますね、
はいはい、
でちょっと、アンテナも
アンテナもそうなんですけど、設備よりもやっぱりこちらの手続きの方でしょう
ね, そうですね、
検査っていうのもありますからね、
うん、そうですね、はいはい、というところでね、
はい、
じゃあ次のニュースです、
はい、
青色 LED でノーベル物理学賞、天野、名古屋大学教授は中学時代アマチュア無線に熱中し電子工作の道へということで、
はいはい、
からの相次ぐハムの受賞ということでね、はい、あのノーベル化学賞が、
はい、
ウィリアム・モナーさんかな、
はい
はい、これ米国のエクストラ級のアマチュア無線化、
あ、はいはい、先ほどね、はい、冒頭でも
そうなんですよ
言いましたけど、
はい、はい、このモナー氏もアメリカのコールサインで、はい、これ実際あの運用されてるみたいな感じですね、
まだコールサインは生きてると言ってました ね,、
うん、ね、
天野さんの方はもうすでにコールサイン
が行っていて、ね、
アマチュア無線は続けられてないようなんですけど、うんうん、はい、
はい、ということですね、だからやっぱり結構最初にもね話、話題出ましたけど、まあ、こういう、無線の世界というのは結構皆さん、はい、
そうなんですね、
足を使ってるというか、
なんかあの、うん、アマチュア無線というのはそういうこう科学というか学問というか、はい、それのこうきっかけになってるというか ね, そ う, ね、
うん、
そういうところがあるんじゃないかなと信じてるんですけども、
はい、いかがでしょうかと、
そうですね、
いうことでね、
はい、
はい、ということでね、今日はハムのニュース、はい、終わります、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、
ハムのラジオ、
はい、今日のお話いかがでしたかね、 DX、 秋の DX ということでね、
はい、
はい、皆さんもね QS を楽しんでいただきたいと思いますが、はい、まずあの免許の持っていない方、
そうですね、その前に免許を取っていただきたいと、
免許が必要なんで、
はい、
はい、いつものお伝えしてますね、あの水戸周辺の、ね、講習会のお知らせです、
はい、
まず第4級アマチュア無線技師、
はい、
これがですね、11月9日と11月の16日、はい、この2日間ですね、
2日間必ず行かないといけないですね、
はいはい、日立市のホリゾンカミネで、
はい、
行われます、こちらは、ね、日立パーソナルさんの、ね、主催で行われます、申し込みがですね0294-22-9577 0294-22-9577、こちらの方にねお電話でお申し込みください、はい、
ちょっと水戸からだと距離ありますけどね、
そうですね、はい、特に日立市の近辺の方、
はい、
ぜひぜひということでね、はいはい、よろしくお願いします、はい、からあの次ね第4級のアマチュア無線技師同じくですけども、はい、11月24日と11月の30日、
はい、
24日と30日の2日間ですね、
はいはい、そうですね、
はいはい、これはあのいつものね茨城県職業人材育成センター、こちらの方であります、申し込み先はですねいつもの富永ハムセンターさんです、
はい、
こちらが0292218217、
はい、
0292218217、こちらの方にお願いいたします、はい、
お願いします、
からあの3級の移行コース、
はい、
移行コースよかったかな、
短縮コース、
ね、短縮コースですね、はい、相原由紀さんがね、
はいはい、
合格した3級の移行コースですけどもね、
はい、
こちらの方はね1日だけですね、12月の14日にあります、はい、これもね茨城県 職業人材育成センター、はい、これも富永浜センターさんの方でね、はい、029-221-8217、029-221-8217、こちらの方に、はい、お電話でお申し込みください。はい、定員に、ね、達することがありますんでね、行くぞと思えばね、もうすぐに電話と、
ね、
はい、いうことでね、はい、結構水戸の方いっぱいになってること多いんですよね。
そうですね、まめにやられてますしね、
はい、そうなんですよ、はい、ぜひぜひ。国家試験の、はい、お知らせです、はい、からともうちょっとしたら、ね、申し込み締め切りなんですけども、はい、12月の、国家試験ですね、
はい、
第1期アマチュア無線技師が12月の6日土曜日、第2期アマチュア無線技師が12月7日の日曜日、
はい、
これは、ね、全国各地主要都市で、ね、はい、試験やってますんで ね、
そうですね、
ぜひぜひ、受験の方ね、されようという方はね、もう10月
1日から10月20日まで
20日までですね、はいはい、もう、締め切りになっちゃいますんでね、
あるいはインターネット、はい、インターネットでもできますのでね、
そうですよね、はい、でね、やっていただきたいと、はい、
日本、
確認してください。日本無線協会ですね、
日本無線協会というところがね、
はいはい、こちらで確認してくださいね、
はい、
から3949もね、随時全国でね、試験を行ってますので、
ね、そうなんですよ、はい、先ほど講習会をね、お案内しましたけども、うん、国家試験もありますので、
はい、
はい
はい、東京ではね、毎月第3日曜日かな、はい、うん、8月はいろいろとファンフェアとかの関係あってやらないんですけども、ええ、まあ、毎月当日受付で、ね、受験できますんでね、
第3日、
東京だけですけどね、第3日曜ですね、
東京の第3日曜日は、うん、当日受付ということで、うん、はい、事前申し込みがいらないということなんですね。
そうですよ、だから思いついたらすぐ受けれると、
はい、いいですねそれね、
うん、いいですよね、はいはい、ここら辺もね、詳しくは日本無線協会ですね、はい、そちらのホームページに、ね、載ってますんでね、
はい、
ぜひぜひ見てくださいということですね、
はい、お願いください。
は
い、
からあと試験ということでね、はい、FCC の試験、アメリカのアマチュア無線の、はいはい、試験ですね、
はい
はい、今度ね、茨城 の、 水戸の方でですけども、はい、12月の21日、
12月21日ですね、
はい、日曜日ですね、12月21日の昼からですけども、はい、14時から17時ですけども、はい、FM パルルの本社で行いますのでね、
はい、じゃあ3回目になりますか。
そうなんですよ、はいはい、一応軌道に乗ってきました、
はいはいはい、
ぜひぜひ水戸周辺、まあ茨城、はい、結構はい、水戸の駅前なんでね、まあ、車で来られる方は、まあ、大体そこにね、もう目指してきたら大丈夫だし、まあ、
ね、
交通の便もね、乗馬線とかありますんで、
いいですよね、
はい、
で北の方の方も来やすいので、
そうなんですよ、はいはい、
も
う
ぜひぜひ、この間も北の方の方いらっしゃいました、
ね、そうですね、いらっしゃいました、は
い、
そうですよね、はい、はいはい、まあ、ぜひぜひ、ね、はい、アメリカの、国家試験、DX の今日話しましたけどね、
はい、
DX 行ってね、
そうです、
運用するというのも
それもいいですよね、アメリカ国内で、ね、運用されるには勉強が、ね、はい、あっていいですから、
はい、はい、そうですよね、はい、特に日本の免許でアメリカの場合総合運用協定ができるんですけども、はい、やっぱり日本の免許の範囲ということで制限されちゃうんでね、
そうなんですよ、出力とかも周波数とかも、ね、いろいろ制限されますのでね、
はい、はい、
ま
あ、ぜひぜひということでね、はい、水戸の方で開催しておりますのでね、よろしくお願い、はい、詳しくはですね、茨城 VE とかね、 VE 茨城とかでね、はい、インターネット検索していただいたら、ね、出てくると思いますので、ね、そちらの方からお申し込みください。ということでね、はい、今日の、ね、お話いかがでしたでしょうか。はい、ね、今日の、ね、放送とね、から今までの放送はね、インターネット経由とかでね、はい、聞くことができます。で、ハムのラジオではですね、はい、FM パルルの放送と同時にインターネット経由のね、サイマルラジオでね、聞くことができます。はい、はい、これはね、それとね、毎月ね、初日で初めの週の日曜日ですね、
日曜日、はい、第一日曜日ですね、
第一日曜日ですね、はい、この時だけは映像付き配信でね、
そうなんですよ、
してますんでね、はい、ぜひ
どんな雰囲気の人間が喋ってるか分かりますのでね、
はい、はい、ディレクターとか、はい、サンキューがね、どれだけあたふたして喋ってるかとね、
はい、ドキドキしながら喋ってるかというのが分かりますのでね、
はいはい、ぜひぜひね、インターネットのサイマルの方でね、はい、見れますのでね、ぜひぜひ放送はどうぞ、はい、で放送はですとね、インターネット経由のサイマルですとね、はい、いわゆる曲がね全部聴けるんですよね、どうしても後日聞くポッドキャストというものでは、著作権の関係でね、
そうなんです、
音楽流せないんですよね、
難しいんですよね、ですから音楽だけカットさせていただいてるんですけど、はい、サイマル放送の場合はすべて流れますのでね、
そうですよね、はい、ぜひぜひということでね、
はいはい、
でそのサイマルラジオはですね、パソコン、はい、iPhone とか Android などを、ね、スマートフォンで聞くことができます、はい、でパソコンの場合ですね、パソコン、サイマルラジオとかリスンラジオという、はい、のがあります、そこのホームページから、ね、聞くことができますのでね、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、からね、今日の放送と 今までの放送は、ね、ポッドキャストで聞くことができます、はいはい、あのポッドキャストは、ね、ハムのラジオのブログの中から、ね、聞くことができますので、ね、あの今までの聞きたいなと思ったら、ね、はい、ハムのラジオのブログに入っていただきましたら、ね、はい、聞くことができますから、あの、はい、パソコンとか Mac の、ね、iTunes アプリとか、 それからあの iPhone とかのスマートフォンのポッドキャストアプリですね、はい、こちらからも聞くことができるんですよ、
ね、はい、私は Android と iPad と両方聞いてます。
そうですね、はいはい、ただね、あのちょっとこの 2,3 週間今月に入ってからかな、ちょっとあの
1ヶ月ぐらいですね、
は
い、
そうですね、あのパソコンとかマッキントッシュのいわゆる、アップルの iTunes のソフトを使って聞くポッドキャストがちょっと調子悪いんですよね、
はい、そうなんですよ、はい、なんか出てこない回があるんですね。
そうなんですよね、
なぜかちょっと原因が分かってないんで、いろいろ調べてるんですけど、
はい、だ90回以降がちょっとあの不安定なんですよね、
はい、そうですね、聞ける場合がある、ね、う
ん、あったり次の日聞けなかったり、ね、
そうなんです、
はい、ちょっと調査中なんですけども、ね、はい、ちょっと原因がよく分かってないんでね、
はい、
はい、まあ、そういう場合はね、申し訳ないんですけども、あのハムのラジオのホームページから聞いていただきましたら、ね、もう絶対大丈夫なんで、
そうなんです、 iTunes ストアっていうのを出すと全部一覧出てくるんで、うん、そこからお聞くことができます、ね、
そうですね、
はい、でそれをダウンロードしようとするとうまくいかないというのが今の現象ですね、
そうなんですよね、はい、はい、あのハムのラジオの、ね、ブログは、ね、あのウェブ検索すると見つかります、はい、あのハムのラジオと、ね、打っていただくだけで、ね、もうトップに出てきますんで、ね、はい、これもあの皆さんのおかげでございます、
はい、ありがとうございます
あの全部見ていただいて聞いていただいて、はい、南方の世界です
ね、そうですね、
どうもありがとうございます、
はい、はい、
それでは、ね、あとは、ね、ジングルのお知らせということで、
ね、はい、ジングル募集ですね、
募集ですね、はい、はい、これね、あの途中でも、ね、流してますけれども、ハンドルまたはコールサインとかね、はい、そういうものを言っていただいて、まあ、最後にハムのラジオの元気よく、はい、言っていただければと思います、
はいはい、
あの途中にね、いろんなあのお話とかあの宣伝とかね、言いたいこととかね、言っていただければ、はい、結構ですので、
ね、大丈夫ですよね、
はい、はい、あのまあ、何もなければもうお名前とコールサイン、
それだけでも結構です、
十分です。あとハムのラジオと言っていただければ、ね、はい、結構ですね、あの録音はね、もう最近のスマホとかから、はい、iPhone ですか、
はい、
もうすぐに録音できますので、ね、
できますのでね、
もうそれ録音していただいたやつはもうそのまま送っていただければ、ね、
はい、
大丈夫ですよね、
はい、
あの送り先はですね、メールでの先になるんですけども、はい、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、
はい、
送りいただきましたらね、あの、ディレクターサンキュー、ではみんな、見れますんでね、
ね、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、
ハムのラジオでは、ね、皆さんからの、ね、お便りもお待ちしております、はい、
今の宛先ですね、
今の宛先ね、ハム、はい、ハムズレーテッドとネットから、あとあのハムのラジオの、ね、ブログからも、ね、登録、はい、
投稿できます
ので、
ね、投稿できるページがありますので、ね、
はい、よろしくお願いいたします。からあのまた FM パルルの、ね、ハムのラジオ宛にいただいても結構です、
はい、
から内容は、ね、アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですので、ね、お待ちしております、今のところあの漏れなく、
はい、頑張ってます、
頑張ってます、よろしくお願いいたします、はい、はい、ではね、ここで来週の予告ということでね、はい、はい、来週何にしましょう。
来週はですね、インターネットの活用法を少し考えてみようかな。
そうですね、
はい、
ね、
アマチュア無線を楽しく有効に、
ね、使うために、
ね、使うためにね、このインターネットを持って、
ね、楽しみを増やすためにいろんなものが使えますんで、
はい、
それのご紹介をしたいなという感じですね、
はいはい、そうですね、
ぜひぜひ
いろんな提案していきたい
と思いますので、ね、はい、ね、
はい、はい、
というところでね、今日の、番組終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。では今日はね、この辺で失礼いたします。今日の相手は JR3QFB39 とリオさんどうぞ。
はい、JG1ITH リオでした。
はい、清水さんどうぞ。
JAYMHR 清水でした。
はい、
はい、J1WTO 吉原でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
さよなら。
さよなら。Smile.